おはようございます今日もですね、コロナ感染対策のために、ほぼ無回収礼拝となっていますけれども、ホームページを通して、共に主を礼拝できることを感謝します。皆様お元気ですか？今週も新しい1週間始まりましたが、主から恵みと知恵をいただきながらですね、このコロナの時代にあっても主の御前に歩んでいきたいと、そのように願っています。で、初めに、経済的なことについてお話しさせていただきます。今日本の経済はですね、あらゆる分野でガタガタの状態です。で、非常に厳しいですね。で、これはキリスト教会でも実は同じなんです。皆さんご存知のように、教会の会計あるいは運営維持というものはですね、全て皆様の献金によって賄われており、私たちは外部からの支援とか外部からの補助金というのは一切ありません。自分たちで捧げたものだけ、あるいはいろんな関係者のそういう献金ですね、それで成り立っているわけであります。本庄教会でも公の集会を控えているということで、人が集まりません。結果として献金が少なくなります。特に集会献金とイースター献金が少ない状況ですね。で、このままいきますと6月ぐらいには支障が出てくるのかなっていう感じがあります。で、そこで皆さんに心を留めていただいてですね、月定献金とかイースター献金、感謝献金、そういうものをお捧げくださるようにお願いしたいと思います。献金の趣旨はこれはもう神から預かっているもの、それの中から、心に決めたものを返しするということが基本的な考え方でありますから、これは金額どうのこのということは全くありません。それぞれが主の前に預かっているものをお捧げするということですね。まあ、そういう点で本庄教会の場合は非常に恵まれているんですね。なぜかというと平日に、献金をこう持ってきてくださる、あるいは私に届けてくださる方が大勢いらっしゃるので、本庄教会は、いろんな面で支えられて、ありがたいなと思っております。まあ、しかしながら大変な状況に変わりはありませんので、続けて、この献金の趣旨をご理解いただいてですね、本庄教会が信仰的にも経済的にも豊かに恵まれて祝福されて、そしてこの地域に貢献できる教会となってですね、さらに歩んでいけるようにぜひお祈りいただきたいと思います。まあ、そういうことなんですけれど、本題に入りますね。今日は、聖霊について学びでありますが、13回目ということになります。意外なことでこの聖霊についての学びがこう進んでいって、まだまだやっぱりこれに対しては学びが必要だと思いますから、あと何回かはあります。そういうことで皆さんぜひ良い機会ですから聖霊について学んでいきましょう。で、前回は聖霊によって新しい命を受けるということを学んだわけですよね。新しい命、この新しい命のことを別の言葉で言うと何て言うんでしょうか。はい、神聖とかよく言いますね。物事を市役所行って何かを申請するんじゃなくて新しく生まれるということですよね。大事な言葉ですからぜひ覚えてください。申請で、これはいつ私たちが受けるのか、信仰を持ってイエス様を信じて、1年間の修行を済まないとこれは受けられないんでしょうか。奥義をこうしっかりとマスターしてからでないと受け取れないんでしょうか。そうではないですよね。これはもうイエス様を信じた時に誰でも信じた人は受けることができるということですね。で、今日の聖書箇所は、ローマ人への手紙の8章です。もう何年か前にやりましたね。ローマ人への手紙ずっとやってきました。そして、7章までは人間の罪について言ってますけれども、この8章からはイエス・キリストによって全く新しく展開するところを見てまいりました。イエス様によって救いを受けたものは全く新しい、ものへと変えられていくんだ そして今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してなく、命の御霊、イエスキリストにある命の御霊の律法が、罪と死の律法からあなたを解放するんだというね、そういうことを学んできたことを覚えているでしょうか。非常に大事なところを学んできたわけでありますけれども、その中からですね、今日共にご一緒に皆さんと考えてみたいと思います。題は御霊なる神の内住とはということですね。内住、まあ、ご存知のように内住ですから内に住まわれるという、そのことを言っているわけであります。御霊なる神様が信仰者のうちに住んでくださる、その根拠がこの6節から、まあ、11節の中で書かれているということですね。特に大事なことを書かれているのはこの9節ですね。しかしというところから始まるところ、9節、しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちではなく御霊のうちにいるのですということで書いてあります。神の御霊があなた方のうちに住んでおられるならということ、条件付きということで、まあ、書いてあるわけですね。そういう人は、あなた方は肉のうちにはなく御霊のうちにあるんだよっていう、ちょっとややこしい書き方でありますけれども、ここで神の御霊が書いてあるね。イエスキリストを信じた者には神の御霊が住んでおられるんだということをここでパウロは言っております。そして、10節で、キリストがあなた方のうちにおられるならということで書いて、御霊とキリストって区別できないんですよね。だからこういう言い方するんですよ。キリストが住んでおられる、これは御霊なる神が住んでおられるということと同じですね。区別できないんです。そういうことをご理解ください。そして、次にまた11節ありますね。今度は別の言い方してますよ。ほら、イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊、すなわちこれは父なる神様ですよね。父なる神様のその方の御霊が住んでいると、今度はこういう言い方をするんです。あなた方のうちに住んでおられるというふうにこう言ってるわけですね。だから神、キリスト、御霊っていうのは言葉的にはですね、三位一体の神ですから区別は可能なんですね。父、子、聖霊として。でもこの11節や10節に出てくるようにですね、イエス・キリスト、神、御霊っていうのをこうきちっきちっと分けるということは、厳密に分けるということは不可能なんですね。でこれは分かりにくいんですけれども、でも実際三位一体の神は分離は不可能だ、すなわち分けることは不可能であるけれど、同じお方が共におられるんだということですから、私たちはこういう言葉尻を捉えて変に言葉をこう極端にこう受け止めてしまって、変に悩んだり、あるいは細かくこう分けていくことに、する必要はないと思います。この三位一体の神は分離、分けることは不可能ですから、だからこういう書き方をするんですね。10節見るとキリストがあなた方のうちにおられるでしょ。そして、9節では神の御霊が住んでおられるということですから、厳密に分けるということは不可能なんですね。でもその同じお方がそこにおられるんだ、私たちのうちに住んでおられるんだということですね。結論として言えることは、イエスを信じた者が一人も残らずですね、イエスと同じ性質を持つお方、神の お方であるこの聖霊御霊が住んでくださって、そして助け導いてくださるんだということです。これを御霊の内住というふうに言うんですね。で、心配なのはですね、皆さんどこでそういう話ちょっと聞いたかどうか分かりませんけど、心配なのは自分の信仰がちょっと弱ったりね、自分が不信仰になったり、自分が熱心でなくなったりすると、御霊は私たちから離れたり逃げ出したりするんだよねっていう、そういうことを聞く人がいると思うんですよ。そうだから気をつけないとダメだよとかね、それでこう聞くときがあると思うんです。ある人は言うんですよ、確かに。でもそれはありませんから安心してください。私たちは一時的に信仰が弱ったりね、 あるいは残念ながら不信仰になったりね、あるいは聖霊様を大事にしないで自分のこう欲ばっかりにね生きるということはこれはあります。でもそういう中にあっても聖霊は私たちから離れたり逃げ出したりすることはありません。一回救いを受けた人は御霊が逃げないという保証があるので救いに漏れることはないということですね。クリスチャンでも救いに漏れるって言われたらどうします？聖霊離れちゃうんだよって言われたらどうします？ありえないでしょ。イエス・キリストの十字架の御業によって完全に一回救われた私たちが主体じゃないんだから、イエスが主体なんだから、その方の御業を信じて私たちは救われたということですから、救いに漏れることはありません。ですからぜひここはそのように言っておりますので、内住したらずっといてくださるんだということですね。で逆にもう一つこう大事なことを覚えるべきことはね、9節の後半ね、9節の後半で神の御霊があなた方の土地に住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにあるんだよって言うんでしょ。今度もしで、これはね別の言葉で言うと分かりやすいですね。なぜならって読んだ方がいいと思いますよ。なぜならキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものじゃないんだからというふうにこう言ってるわけですね。キリストの御霊を持っていない人がいれば、それはキリストのものではない。すなわち、これはクリスチャンじゃないよって言ってるんですね。で、これは非常に間違いやすいことが結構あったりするので、皆さんとここでしっかり確認しておきたいと思うんですけどね。例えば、洗礼を受けて信仰歴が長くあっても、あるいは教会の役員であっても、あるいは牧師であっても、御霊を受けていない人はキリスト者とは言わない。あの人クリスチャンなんだけど、御霊はまだ受けてないんだってっていう会話は皆さん成り立ちます？そういう会話は成り立ちませんからね。ここは本当にしっかりこう、覚えていただけると幸いなんですね。でも、実際こういうことは稀にですけれど、あるんです。本人も周りも気づかない場合は、これは悲劇なんですね。ですから、これを防ぐには、信仰告白や、洗礼を受ける前からですね、よく見極めていく。特に、救いを受けたことによって、その人の生き方、これが多少はないとも変わっているのかどうかっていうのを、やっぱり牧師は、こういうのは見極めなければなりませんよね。あるいは周りの人もね、本当にその人がこう変わってきている。生き方が変わってきている。もちろんその背景は考え方が変わるんですよ。救いを受ければ平安があり、命があるわけでありますからね。ですから、今言ったように、あの人はクリスチャンになって洗礼を受けたけど、また、まだ御霊の内住がないんだって、そういうクリスチャンもいるの？なんて会話はしないでくださいね。成り立たないんだから、そもそも。まあ、そういうことですね。逆にですよ、この9節の言葉からどんなに弱い信仰者であっても、あるいはキリストの香りがほとんどなかったとしても、自分がそうだなんて思わなくても結構なんですが、クリスチャンのキリストの香りこの人ないよねなんて私たちは言わない方がいいですよね。自分もそんなにないんだから言わない方がいいと思います。で、そう、で、あってもね、イエスをメシアと信じるなら、その人には御霊が住んでくれはっているんだ。で、欠点が多すぎて、この人クリスチャンらしくないよね、という人であっても、イエス様を信じて御霊が住んでいれば、それはクリスチャンなんだ。キリスト者なんだ、ということを、逆にここからも覚えていく必要がありますね。で、そういう時にどう思えばいいか。私たちはみんな知ってますよね。それは、信仰者は、ね、工事中の人間で、今、途上にある人間なんだ、ね、いうことでありますから、だから、私たち神の前から見れば、50歩100歩ですから、みんな、ね、だから、そういう視点で見て、何かあったらね、つまずかないで、あ、工事中の人間なんだな、自分も含めて、ということをね、いつもしっかりこう、覚えていく必要があると思います。でないと、他の人を裁いちゃいますから。裁くクリスチャンはやっぱりイエス様の代わり放たないからね。だからぜひそういうことも覚えていければと思うんですね。はい。で、今日はここまでが御言葉の学びでしたけれども、ちょっと一節一節は細かくはできなかったんですけれど、 ここからちょっと適用して今日のメッセージに関することで考えてみたいと思うんです。八木早に8つほど質問を用意しました。もうこれはもう皆さんが瞬間的に答え出ることですから安心して書かなくても大丈夫ですから、これはもう頭の中でパッと皆さん言えますから。はい、じゃあ質問しますね。皆さんに質問なんですが、皆さんは申請して新しい命を受けましたか、いかがでしょうかって言ったら、はい、受けてますってことですね。はい、2番目、それはどのような根拠ですか、どのようにして人は新しい命を受けることができたのですかということを聞いたらどうでしょうかね。それはイエス様を救いにしたメシアと信じたその時に超自然によってキリストにつながってキリストの命を受けたんですよね。イエス様を信じるということはメシアなるイエスと超自然的にイエス様とつながることなんだから、キリストの命はそのまま私たちに入ってきたんですね。ここは違うんですよ。ここは本当に世の中の宗教と違う。世の中の宗教というのは自分が一生懸命修行してね、一生懸命頑張ってね、努力してね、そしてある境地に達して、悟りの境地に達した時に何か救われたとかね、悟ったというふうに受け取るのが多いんですけれども、キリスト信仰の場合は違います。イエス様を信じてキリストとつながってキリストの命を受ける、超自然的なつながりですね。はい、これ2番目でした。はい、3番目、質問、信じた時超自然によってキリストとつながることを何て言いますか。これはもうご存知でしょ。これは聖霊によってバプテスマされるというんですよね。いわゆる聖霊のバプテスマ、すなわちバプテスマという言葉の意味は一体という意味ですから、聖霊によってそれはキリストともう一体されたんだということだから、私たちは命が与えられて申請してるんだよということですね。はい、4番目の質問。では、その新しい命を受けたのはいつですか？はい、もうこれ考える必要ないですね。イエスをメシアと信じた時だ。ね。信用して1年、半年取っていませんか？滝に打たれてから一生懸命1年っていうのはないから。大丈夫ですよ。もうその時与えられて。はい、今何番まで行ったんですか？4番まで言ったね。もう話してる人は忘れちゃう、多すぎて。はい、5番、それは新しい命を受けてから生き方に何か変化がありましたか。どうですか、何も変わりませんか、いかがでしょうか。はい、答えは何らかの意味でイエス様を信じたら人は変わってきているはずなんですね。生き方、考え方が変わってきている。しかもそれは前に向かって生きるその生き方に変わってきているはずなんですよ。あるいは不安から喜びとかね、不安から平安とかね、希望から本当に絶望から希望とかね、悩みからそれが解放されるとか、まあまた新しい悩みが出てくるんですけど、まあいろんな面でこう変わって前に向かって、来ているというわけですね。その変えられたということは自分の頑張りなんでしょうか。頑張ったからできたんですか。そうではないですよね。これはイエス・キリストをメシアと信じた時に受けたこの聖霊の力、御霊の内住、聖霊の働きによって生き方が変わるということね。それだけ聖霊様の働きっていうのは大きいわけですね。はい、6番、また戻るような質問なんですけど、私たちが聖霊を受けることを何と言いますか。これはもうさっきからの関連の中ですから皆さんお分かりですね。それは聖霊、御霊が内住するということですよね。御霊が内住したからといってこの辺ちょっと重くなったとかね、体重が 500g ぐらい増えたとかね、そういうことはありませんね。あるいはこの辺がムズムズするとかね、何かこうドキドキするなんてことはないんですよね。あくまでも超自然ですから、ですからそういうものはありませんけれども、御霊が内住した、その御霊は住み続けるということですね。ずっと私たちと共に、別の言葉で言うと御霊は助け主だからね、 助け主、癒し主、慰め主、弁護者でありますから、あらゆる面で私たちを力づけてください。はい、7番目の質問、それは、このイエスを信じて新しく生まれるこの新生ということ、それと聖霊によって私たちは一つとされるこの聖霊のバプテスマということ、そして私たちのうちに聖霊が住まわれるこの聖霊の内住、御霊の内住、この三つはいつ起きるんですか？段階を経て、はい、じゃああなた合格したからまず申請ね、はい、じゃあ次半年後成長してるみたいだから聖霊のバプテスマね、はい、次、その後何でしたっけ、内住ねという、そういう段階を1年を経てするんですか？しないですね。はい、この3つは、はい、同時に起きるんですよ。もう全部この3つが同時に起きているということですね。そして最後の質問です。はい、私たちと神聖御霊のバプテスマ一体となる、あるいは御霊の内住一生離れない、この3つの関係は、どういうものなのか、ちょっと質問の意味が分かりにくいかもしれませんけれども、どういうものなのか、それはキリストの救いを受けていれば全てその時受けたということですね。こういうことをね、しっかりこう確認して、何回も何回も確認していれば、変な教えが入ってきた時ね、全然問題ないですから、全然問題ないですからね、ぜひぜひこの3つこのことが同時にあるんだということをね、覚えていただければ、まあ、そういうことで今日は8つの質問をさせていただきました。で、最後に結びとして一つ考えていきたいと思います。この今 の, コロナの時代、まあここ2ヶ月ぐらいですかね、こういう時代が来るということは分かりませんでした。生まれて初めての経験ということで、皆さん今ある程度の迷いとかいろんなことありながら生きていると思うね。でも今ね、キリスト者の生き方がこういう時に問われるんですよ。世の中の人と同じように私たちはこの感染しないようにね、3密を守るとか、いろんなマスクをするとか、手洗いするとか、こういろんなことをこうやることっていうのは、これはもう前提なんですけれども、そういう中にあって私たちの生き方がこういう時こそ問われる。逆に言い方すれば、こういう時こそクリスチャンは輝けるんですね。で、Facebook でも上げたんですけれど、この間ね、先週私の先輩であり、私が師と慕うような、友達の牧師で、中本元牧師という方がいますね。この方は全盲なんですよ。今もう私とお付き合い始める頃は30年ぐらい前かな、30年ぐらい前はまだ目見えてたからキャッチボールなんかもしたもんね。でも今はもう全盲、もう10年ぐらい前でしょうかね、全部こう見えなくなってしまった方なんですけど、その方が時々電話くださるんです。で、この間も電話くださいました。それは、マスクがなければあげるよということだったんですね。まあ、そういうことで電話くださった。で、その中本宗秀牧師に、元牧師には、3人のお嬢さんがいますけれど、全部アメリカなんです。アメリカ。で、1人の人はアメリカ人と結婚し、2人の方は日本人と結婚して、もうアメリカでね、もう、永住権取ってるようなね、そういう感じでありますけれども、この娘の話を、まあ、流れの中でしてくださいました。で、この方々はそれぞれ、一人は牧師に嫁いで、二人は日本人とこうビジネスマンと結婚して、きっちり経済的にも成り立っている方でありますけれども、今何してるかというと、マスク作ってるんですね。熱心に手作りマスクを作ってる。もうアメリカの感染状況、今日本と桁違いですからね、もう大変な状況の中にあるわけですけど、熱心に今マスクを作っている。そして マスクが50セット、何十セットまとまるとですね、あの貧しい地区に出て行ってマスクを届けに行くね、貧民街というところですよ。そういうところに出て行ってあのマスク差し上げますと言って使ってくださいということで、作りやってるんですね。そして、中にはこう、ビジネスマンのお嬢さんもいますけれども、その人はあの高級マスクも作ったりして、それはあの通販で売ったりもするんです。それは高くてもちゃんとしたものだからそれなりの値段で売れるね。もちろんその人もあの一生懸命作ってるんですよ、あの貧しい人に届けるために。もうそういうことをこうやっているという話を聞いてですね、私はあのアメリカ社会、特にあのアメリカのキリスト教会の底力っていうのをあの教えられました。前からこういうこと知ってましたけれど、まあ、その話を聞いてですね、本当にあの教えられました。あのクリスチャンたちはですね、困っている人が行くといるとすぐにボランティアするんです。これアメリカ人は、これはやっぱりこの基本的なことが違うなということを覚えさせる。どうしてそんなに違うのかなということをこう思わされるわけであります。もちろんアメリカの教会はフードバンク活動も熱心ですよね。キリスト教会から出るんだから、そういう働きは当たり前なんです。実はこれは当たり前なんです。あまりにも日本の教会はそういう点が不足しているために私たちはびっくりしますけど、これは当たり前なんです。そういうこう何か困っている人がいるとすぐに駆けつけて、それを自分のこととしてこうやっていくというね、こういう精神がアメリカの底力なんだと教えられました。まあ、日本のキリスト教会を考えてみると、あの議論は得意ですけれども行動が少ないという欠点はこれはあります。あるいは愛は講談からは語られますけど、あの祈りましょうで終わって、あの行動にはつながらない。これが悲しいから日本の今の、あの現状なんですね。なぜそうなのかなと思って私もいろいろこう考えてみるとですね、それは多くの教会の場合でですよ、一部の教会違いますよ、ある程度多くの教会の場合は地域の困っている人に対してですね、あるいは地域の人に対して進んで良い技をして使えるという聖書の御言葉をほとんど教えてこなかった。私も信仰を持って45年以上経ちますけれども、初めて高校生の時に教会に行きましたけれども、教会で、良い技を通してこの世の中にもっと使えようというね、そういう教えというのは、あるいは進めというのはほとんどありませんでした。それは信仰とね、恵みと救いだけなんですよ。そういうことしか語られない、そういう感じの教会でありました。今こそ私たちはこの教会文化を変えていきましょう。そして、自分たちにできる良い技は何か、あるいは地域の繁栄のために生きることができる、そういう賜物を生かせるのはどういうことなのかということを考えてですね、世の中に出ていってキリストにある生き方を実践させていただきたいと思うんです。まあそういうところからですね、本当に私たちこう御霊の内住を受けているものはそれで安住しないで、そこからスタートして、自分たち何年生きるか分かりません。でもそういう中で本当に自分の人生をね、主の御前にあって、地域の繁栄のために良い技を持って使える、これがクリスチャンですね。アーメンですか。はい、強制はしませんけれども、そういう生き方なんであります。で最後に御言葉一箇所読んで終わります。これは有名な箇所で、エレミアの28章の、これはですね、4節からがいいですかね。03版の聖書の方がちょっと、漢字がピッとくるので、私はそちらで読ませていただきます。エレミア書エレミア書のですね、29章ですね。エレミア書はイザヤの次ですね。イザヤの次。そしてレビ民から言いますか。そしてレビ民神明から言います。言わなくても大丈夫ですね。はい、イザヤの次に エレミア書29章というところがあります。この4節から、7節を私はお読みします。イスラエルの神万軍の主はこうおせられる。エルサレムからバビロンへ私が引いて生かしたすべての捕囚のために家を建てて、住み着き、畑を作って、その実を食べよう、妻をめとって息子娘を産み、あなた方の息子には妻をめとり娘には夫を与えて、息子娘を産ませ、そこで増えよ、減ってはならない。私があなた方を引いていったその町の繁栄を求め、そのために主に祈れ、そこの繁栄はあなた方の繁栄になるのだから。ちょっと訳が違いますかね。繁栄というところは今の聖書ですと何てあるんですか、平安ですか、ね、それに変わってますけど、これはエレミアの予言でありますね。どういうことかっていうと、エレミアの時代ですから、あの南ユダ王国がバビロンによってめちゃくちゃにされて囚われちゃったわけでしょ。なくなっちゃったんです、国が。そして国の皆さん、多くの方々が一部の人を除いてバビロンに連れて行かれちゃったんですよ。敵国で今生活してるってことなんですよ。で、その敵国で生活してるんだけど、絶望の中にいるんじゃなくて、それは万軍の主が言われるよということを言ってるわけです。4節から、あなた方はここで働いてね、家を建てて住んで畑作ってその実を食べよう、で妻をめとって結婚して子供が生まれるようになって、あるいはその子供がいたならば娘、あるいは夫、あるいは息子には娘を産ませてですね、そこで増えていきなさい。で、あなた方が惹かれていったその町のことを羨んだりね、妬んだり、敵対心じゃなくて、その町の繁栄を求めて、そのために主に祈れって言うんですよ。その繁栄はあなた方の繁栄でもあるんだから、町の繁栄を求めて生きる。これがこの当時エレミアが神から与えられた予言なんですよね。いわゆる敵国ですよ。その地にあってもそこでその人々と共存して、その繁栄のために生きなさいと。私たちクリスチャンは、特に日本のクリスチャンはこの日本にいます。この地に住んでいます。この地の中で繁栄を求めてね、主に祈って、そしていろんな方々と一緒に歩んでいく、まあ、こういうことですね。ぜひ、こういうことを覚えながら、御霊の内住を受けた私たちは主の前に変えられた生き方、それを貫いていきたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。恵みの中で生かされ感謝します。コロナの中で私たちは生きていますけれども、これはもう長く続くことであるということを覚えなければなりません。お隣の韓国では2年間ぐらいこういう状態は続くんじゃないかということで、国の施策もいろいろあるようであります。日本はまだそこまで行きません。まだ本当に減ってない状況ですから、毎日増え続けている状況、特に東京が増え続けている状況で、昨日も160人の感染者が出ていますから、非常に厳しい状況の中にあります。私たちもそういう中で生きておりますけれども、いろんなことに配慮しながら、自分がコロナに感染したり、あるいは移したりすることもないように、最大限の注意を払っていけるようにどうぞ導いてください。そしてその中で本当に主にあるものとして、なかなか行動には結びつきませんけれども、一歩一歩前進してキリストにある歩みができるように、そしてこれが一日も早く落ち着くように祈っていきたいと思いますし、医療関係者の皆さんが本当に、懸命に働いておられますので、知恵と力、あるいは機材が備えられて、良い環境へと導かれるように、医療従事者一人一人を祝福してどうぞ導いてください。健康も守ってください。また、その家族が差別を受けたり、差別されたり、陰口言われたりすることがないように、神様どうぞ導いてください。私たちも応援します。感謝します。どうぞ導いてください。また何よりも大事なのは政治であります。どうぞ今回のことに関して本当に良い政治がなされて、 判断が速やかになされて、どうぞ総理大臣はじめ様々な責任ある方々が、的確な判断して国民をリードしてくれるようにどうぞ導いてください。私たちもこの地域にあって本当に感染者が増え広がらないように、様々な面で守られるようにお導きをお願いいたします。本庄教会、そしてその家族の上に神様の祝福が豊かにありますように。主の御名で祈ります。アーメン。